お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
さて突然ですが皆さん、子供の頃の憧れのお仕事は何でしたか？最近はインフルエンサーになりたいなんてお子さんが多いそうですけども、私が小さい頃はパイロットや CA といった空を飛び回るお仕事が人気でした。大人になり旅行に行くようになってから気づいたんですが、長時間のフライト、そして時差にも負けず日々お仕事に励まれているパイロットや CA の皆さんってすごいですよね。ということで今回のインタビューは、現役のパイロットさんから普段のお仕事について、そして長いフライトの際のアドバイスを聞いてみました。お話を聞かせていただいたのはメルボルン在住のパイロット、ウィリアム・リャオさんです。今回は北海道から取材に応じていただきました。台湾で生まれて10歳の頃にオーストラリアに移住されたウィリアムさん、日本の血は全く流れていないにもかかわらず日本語がすごくお上手なんです。なぜなのか聞いてみました。
幼少期はほぼ祖父と祖母一緒に過ごしました。で、祖父祖母は台湾が日本の植民時代生まれて、ね、普通に日本語を話します。で、その時祖父が日本語の童謡を教えてもらって、その影響でなんか昔から日本の文化とその言語を深い興味を持って、で学生時代ずっと日本語を勉強しました。オーストラリア そのハイスクールと大学、すごくうまく話せたのは多分前の日本人の彼女をかけて、価値観が合わなくていつも喧嘩しました、実は。で、喧嘩のきっかけで日本語上手くなったと思います。
なるほど、わかりました。で、今はパイロットとしてお仕事をされていますが、パイロットになろうと志したきっかけは何だったんでしょうか？
実は子供頃から飛行機好きだったんですけど、本当は当時夢はパイロットではなく、飛行機の、その設計者になかったんですよ。ただ飛行機設計者は本当数学と物理すごく優秀じゃないとなれないの気がついて、あと高校2年生の時、飛行機メーカーの会社ボーイング社となんかマクドナルド・ダグラス社の合併があって、この業界その就職しづらいなと思いました。で、大学に入ってから本当は最初は趣味で飛行機学校を通いました。で、あれから飛行機の方に勉強とか集中しましたから、だんだん大学をサボって成績も落ちて、ついに退学されましたの、実は。で、退学されてどうしようと思って、とりあえず飛行機免許を持ってるから航空会社に申し込んでみようかなと思って、なんだかんだ採用されて、そこからパイロットになったんですよ。
そんな波乱万丈があったと。でもパイロットになるためにはどんな勉強したりトレーニングを受けたりするんですか？
いろんな科目を勉強しますよね。例えば飛行機のなんかエンジンとかメーターの構造とか、空気力学とか気象学とか航空法など、その全部の勉強するんですよ。あとトレーニングだったら、一番最初高型飛行機 のコントロールから始めて、次はそのナビゲーション、航路 その計画計算で、機械飛行メーターだけ見て、雲の中に水平線見えない状態でメーターだけ見て操縦すること、あと航空会社に入ったら機材決まったら、その機材 その構造とかその標準操作手順とか会社のポリシーとか勉強して、それも会社入ってから3ヶ月から半年くらいかかります。
印象に残っているフライトのお話がもしあれば教えていただけますか？
印象残るフライトはまず初めて その単独飛行、それはパイロットは誰でもその一生覚えてるフライトですよね。なんか初めてその教官インストラクターなくて自分で操縦するフライト。
これまで様々な路線を担当し、 お仕事で訪れた国は25カ国以上というウィリアムさんですが、いろんな国を訪れても一番大好きな街は子供の頃から好きだった日本のある街なんだそうです。
一番好きな街、札幌かな。
この日も北海道に滞在されていたウィリアムさん、札幌の魅力を聞いてみました。
なんか育てたブリスベンと同じくらい大きさで、はい、自分にとってちょうどいいサイズと感じます、う
ん、今まさに札幌じゃないですけども北海道
です、ね、札幌じゃないんですね札幌行きたいんですよ、近いですけど車に2時間ぐらいの 2,3 時間ぐらいの距離 で、あと札幌の北海道全体料理も美味しいし、海鮮とかあのジンギスカンとか、徳島は実は札幌であって、あの結婚前にいつも札幌でデートし しましたから、そこもたくさん思い出がある街です。
はい、いいですね、思い出の街、うん、
とても華やかに見えるパイロットのお仕事ですが、コロナウイルスが世界を脅かしていた頃には大きな打撃を受けた業界でもあります。ウィリアムさん、学生の頃には大手企業の合併から業界の波を読んで、飛行機の設計士は就職が難しそうだと感じたと話されていましたが、ここでも時代の波を読み、お仕事を変える決断をされたんです。
コロナ前はずっと旅客機をその操縦しましたけど、最後の会社はコロナで影響されて潰れたんですよ、実は。
うん、
でその時期はね、空輸の航空会社はすっごく忙しかったんですよね。その理由は、あの旅客機普段多少その貨物も運んでいたんですけど、もちろんコロナの時旅客機全然飛んでなかったから、貨物すっごいあの溜まって、だから空輸の会社すごく忙しかったんです。でそれを見て、なんかやっぱり物流が強いなと思って、たとえ薬病とか戦争があっても絶対物流の必要がありますから、その仕事を安定として考えて、その空輸の航空会社を就職しました。
パイロットとしてお仕事をされていると、どうしても長いフライトも多いはず。長時間のフライトの際に体の負担を減らすためにしていることを聞いてみました。
まあ、私の場合はあの観光じゃなくて仕事って言ってますから、まず実際は特にあの気にしてないんです。あの基本的にあのその体の要求に任せる、疲れたらもう寝る、お腹空いたらもう食べる生活してます、うん、そしたら体内時計はお布団の時間からほとんどずらさないんです。でそれもお布団戻った時も楽だと思って、
うん、
で移動、なんか長時間移動は私なるべくあの通路側の席を取って、でずっと座るよりさ、なんかなるべくその立って歩いたりとか、おしゃべりしたりとか、雑談したりとか、そういうのは好きなんですよ。でずっと座、長い長時間ずっと座ってるより、なんか歩くのその頻繁にその機内でも少し歩いたりしたり方が、そのなんだっけ、あの体にいいと思って。
あ、うん、確かにこうなんかこうついつい窓を見える方が景色見える方がいいかなと思って窓側をね取ってしまう人多い気がするんですけれども、通路側の方が体を動かすっていう意味では便利ですよね。
まあそうですね。なんかいちいちなんか人にはごめんなさいとか言わずにもっと楽にさ、
この人寝てるし
移動できますから
ってならないです
よ、ね、そういうストレスがそういう不安とか申し訳の気持ちがないから。
はい、ではあの、まあ、普段お仕事でその時差はあんまり気にされてないって今おっしゃってましたけれども、やっぱりこのこれからの時期まだね、あの旅行でまだホリデーで行くあの海外に行かれる方も多いと思うんですが、そういった旅行で飛行機に乗られる方にこう少しでも体の負担を和らげるためのアドバイスなんかがあれば教えていただけますか。
うん、そういう旅行の人の時差の問題だったら、 なるべく昼間が室外で太陽の光を浴びた方が一番いい方法と思います。
あ、なるほど。じゃあ、真逆のタイムゾーンが真逆のところに行ってしまっても、まあ、日中であれば頑張って外に出てこう体を慣らすようにすると、
それ一番いいなという。それ一番いい方法。あと、どうしても寝なきゃいけないけど眠れないときはリラクセーションのアプリ使って、そのアプリの、うん、そのまあ、いろんなアプリがありますよね。なんかストーリーとかそのメロディーとか、だ 私自分はそういうなんか自然のとか好きです。なんか波とか雨とか、雨とかそういう音で聞いてリラックスの気分になりますから、それ聞いて寝ます。
やっぱり大切なのはフライト中こまめに動くこと、そしてできるだけ眠ることなんですね。どちらも分かっていてもなかなか難しかったりはしますけれども、私も飛行機に乗る際には気をつけたいと思います。ということで、今回はメルボルン在住のパイロット、ウィリアム・リャオさんからお話を聞いてみました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見、ご感想をお寄せください。